翌日は幸い教師が2人欠席して、午後からの授業が休みになった。下宿へ帰るのも面倒だから、途中で一品料理の腹をこしらえて、峰子の家へ行った。前を通ったことは何遍でもある。けれども、入るのは初めてである。瓦葺きの門の柱に、里見京介という表札が出ている。三四郎はここを通るたびに、里見京介という人はどんな男だろうと思う。まだ会ったことがない。門は閉まっている。くぐりから入ると、玄関までの距離は存外短い。長方形の御影石がとびとびに敷いてある。玄関は細かいきれいな格子で立て切ってある。ベルを押す。取り次ぎの下女に、
峰子さんはお宅ですか?
と言ったとき、三四郎は自分ながら気恥ずかしいような妙な心持ちがした。人の玄関で妙齢の女の在否を尋ねたことはまだない。はなはだ尋ねにくい気がする。下女の方は案外真面目である。しかもうやうやしい。一旦奥へ入って、また出てきて、丁寧にお辞儀をして、どうぞと言うからついて上がると応接間へ通した。重い窓掛けのかかっている西洋室である。少し暗い。下女はまた、
しばらくどうか、
と挨拶をして出て行った。三四郎は静かな部屋の中に席を閉めた。正面に壁を切り抜いた小さい暖炉がある。その上が横に長い鏡になっていて、前にろうそく立てが2本ある。三四郎は左右のろうそく立ての真ん中に自分の顔を映してみてまた座った。すると、奥の方でバイオリンの音がした。それがどこからか、風が持ってきて捨てていったように、すぐ消えてしまった。三四郎は惜しい気がする。厚く張った椅子の背に寄りかかって、もう少しやればいいがと思って耳を澄ましていたが、音はそれぎりでやんだ。約一分も経つうちに、三四郎はバイオリンのことを忘れた。向こうにある鏡とろうそく立てを眺めている。妙に西洋の匂いがする。それから、カソリックの連想がある。なぜカソリックだか三四郎にもわからない。その時、バイオリンがまた鳴った。今度は高い音と低い音が2、3度急に続いて響いた。それでパッタリ消えてしまった。三四郎は全く西洋の音楽を知らない。しかし、今の音は決してまとまったものの一部を弾いたとは受け取れない。ただ鳴らしただけである。その無作法にただ鳴らしたところが、三四郎の上書によくあった。不意に天から二三粒落ちてきた、でたらめの雹のようである。三四郎が半ば感覚を失った目を鏡の中に映すと、鏡の中に峰子がいつの間にか立っている。下女が立てたと思った戸が開いている。戸の後にかけてある幕を、片手で押し分けた峰子の胸から上が明らかに映っている。峰子は鏡の中で三四郎を見た。三四郎は鏡の中の峰子を見た。峰子はにこりと笑った。
いらっしゃい。
女の声は後ろで聞こえた。三四郎は 振り向かなければならなかった。女と男は直に顔を見合わせた。その時女は、ひさしの広い髪をちょっと前に動かして礼をした。礼をするには及ばないくらいに親しい態度であった。男の方は帰って椅子から腰を浮かして頭を下げた。女は知らぬふうをして、向こうへ回って、鏡を背に、三四郎の正面に腰を下ろした。
とうとう、いらした。
同じような親しい調子である。三四郎にはこの一言が非常にうれしく聞こえた。女は光る絹を着ている。さっきからだいぶ待たしたところを持ってみると、応接前出るためにわざわざきれいなのに着替えたのかもしれない。それで淡然と座っている。目と口に笑みを帯びて、無言のまま三四郎を見守った姿に、男はむしろ甘い苦しみを感じた。じっとして見られるに絶えない心の起こったのは、そのくせ女の腰を下ろすや否やである。三四郎はすぐ口を開いた。ほとんど発作に近い。
佐々木が。
佐々木さんがあなたのところへいらしたでしょう。
と言って、例の白い歯を表した。女の後ろには、先のろうそく立てがマントルピースの左右に並んでいる。金で細工した妙な形の台である。これをろうそく立てと見たのは三四郎の奥段で、実はなんだかわからない。この不思議のろうそく立ての後ろに明らかな鏡がある。光線は厚い窓掛けに遮られて十分に入らない。その上天気は曇っている。三四郎はこの間に峰子の白い歯を見た。
佐々木が来ました。
なんと言っていらっしゃいました。
僕にあなたのところへ行けと言ってきました。
そうでしょう。それでいらしたの？
とわざわざ聞いた。
ええ。
と言って少し躊躇した。後から、
まあ、そうです。
と答えた。女は全く歯を隠した。静かに席を立って、窓のところへ行って、外を眺め出した。
曇りましたね。寒いでしょ、外は。
いいえ、存外暖かい。風はまるでありません。
そう？
と言いながら席へ帰ってきた。
実は、佐々木が金を。
と三四郎から言い出した。
わかってるの。
と中途で止めた。三四郎も黙った。すると、
どうしてお亡くしになったの？
と聞いた。
馬券を買ったのです。
女は、
まあ、
と言った。まあと言った割に顔は驚いていない。かえって笑っている。少し経って、
悪い方ね。
と付け加えた。三四郎は答えずにいた。
馬券で当てるのは、人の心を当てるより難しいじゃありませんか。あなたは、作品のついている人の心さえ当ててみようとなさらない のんきな方なのに。
僕が馬券を買ったんじゃありません。
あら、誰が買ったの？
佐々木が買ったのです。
女は急に笑い出した。三四郎もおかしくなった。
じゃあ、あなたがお金がお入り用じゃなかったのね。バカバカしい。
いることは僕がいるのです。
本当に？
本当に。
だってそれじゃあおかしいわね。
だから借りなくてもいいんです。
なぜ？お嫌なの？
嫌じゃないが、お兄さんに黙ってあなたから借りちゃよくないからです。
どういうわけで？でも兄は承知しているんですもの。
そうですか。じゃあ借りてもいい。しかし借りないでもいい。うちへそう言ってやりさえすれば、一週間ぐらいすると来ますから。
ご迷惑なら強いて。
峰子は急に冷淡になった。今までそばにいたものが、一丁ばかり遠のいた気がする。三四郎は借りておけばよかったと思った。けれどももう仕方がない。ろうそく立てを見て済ましている。三四郎は自分から進んで人の機嫌を取ったことのない男である。女も遠ざかったきり近づいてこない。しばらくするとまた立ち上がった。窓から外を透かしてみて。
降りそうもありませんね。
と言う。三四郎も同じ調子で、
降りそうもありません。
と答えた。
降らなければ、私、ちょっと出てこようかしら。
と、窓のところで立ったまま言う。三四郎は帰ってくれという意味に解釈した。光る絹に着替えたのも自分のためではなかった。
もう帰りましょう。
と立ち上がった。峰子は玄関まで送ってきた。靴脱ぎへ降りて靴を履いていると上から峰子が、
そこまでご一緒に出ましょう。いいでしょう？
と言った。三四郎は靴の紐を結びながら、
ええ、どうでも。
と答えた。女はいつの間にか叩きの上へ降りた。降りながら三四郎の耳のそばへ口を持ってきて、
怒っていらっしゃるの？
と囁いた。ところへ下女が慌てながら送りに出てきた。